毎日ワッショ
ー、毎日ワッショー。
11月30日、火曜日、旧暦の10月26日となっております。
はい、
はい、火曜オリジンジャンプでここ FM 那覇から生放送でお届けしたいと思います。
はい、
お相手は劇団オゼト貸式直高と
劇団あずまいしろみかです。
お願いします。さあ、ただいま、
おかえり
、はい、
おかえりなさいまし。
先週の放送はね、ちょっと、僕お休みということで、舞台があってね、それにちょっと出演していたんですけども、いやなんか久々だなと思ってね、2週ぶりですよ。
そうだよね。あれ2週間立つ？
先週がいなかったから、でも先々週は来たけど
っていう。あ、いたよね。
2週ぶりですね。
あ、そういうことね。
なんかね、久々に FM の博るとね、なんか装飾が変わってたりね。
そう、
もうクリスマスムードですって。
とっても可愛い。サンタさんとかもなんか
小人とかね、
ね、いてすごく可愛くなってますよ。
だからね、なんか気づいたらなんかいろいろ変わってて、なんかこんな後ろなかったよね。なんかね、
なかった。いやもうすっごい可愛い。いいね。もう明日からなってったって12月だからね。
そうだね。もう11月の最後ということで、はい。そんな中でも三川さんの後ろには扇風機があると。
はい。そうだ。
扇風機がある。
いるいる。
もう真っ赤な扇風機があるんでね。
こんにちは。
いやーでも本当にあっという間だねやっぱりね。しかも今日まあ日中は暑かったですけど、なんか夜から寒くなるみたいでね。
だからよ、もうだから、もう今日はねカーディガン必須アイテムよね。
そうですね、まあ、今日僕も長袖できましたけど。
そう
だからね、まあ冬は楽しいけどね、美香さんが好きじゃない季節が。
そう、寒いの。今日の昼はすごく嬉しかったです。
小学生の感想文みたいな。
本当に、もうね、ずっとこんな天気だったらいいのにって思うけど、またでも気温差があるとね。
そうだね、
ちょっと体調とかいうのが、心配かな。だから
乾燥してくるからね、結構喉がね、やられがちなんだよねこの時期ね。
そうそう、あれよ、
何、
洗濯物よ。乾き安いのか乾きにくいのか分からなくなるよこの時期。
あ、まあ、冷たくなっちゃうから、
ね、そうそうね、分かる。乾燥するから早く乾きそうと思うんですけど、なんか冷たくなって乾いてんのか乾いてないのか分からない。
言いたいこと分かる。
うん、そうです、それ
言いたいこと分かる。
今日それの対策してました。
ということでね、いやもう残りわずかですよ、火曜りちゃん年内のね。
本当だ、
あと何回かな、
この間数えたけどなんだもう忘れちゃった。
3回ぐらいだったって。
うん、嘘。え
3回ぐらい、7日、14日、21、で、27から27の月曜日から、お休みになるので。
あ、じゃああと3回だ。
今日含めて4回しかないの。
嘘。
びっくりするね。
早くない？
早いね、本当に。
ちょっと早いよもうね。
あ、びっくりびっくり。
まあ今年もいい年で終わりましょう。
そう。いや雑だな。雑だなということでね、1時間よろしくお願いします。
お願いします。
まあさっきちょっと話したんですけど、先週の火曜日、勤労感謝の日か、
はいはい、
はい、高級日だったんですけど、ちょっと僕がね、舞台に出演しておりまして、あやみやの宴という、
はい、
はい、沖縄エンターテイメントアトラクションという、舞台にね出演しておりまして、今回ね、結構なメインの大役を務めまして、はい、もうご来場いただいた方本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。面白かった。
ありがとうございます。美香さんね、昼の公演ねちょっと来てくれてね、はい、もう差し入れもありがとうございました。
あ、いえいえ、ちょびっとですが、いやすごい、やっぱりすっごい本当に感動する。なんか最初から私もうあの作品すごく好きでね、
はい、
おなおちゃんにも話してたんですけど、あの作品がすごく好きで何回か見に行ってるんですけど、なんか最初から泣いてしまう。あの雰囲気なのかな。
なのかな、
なのかな、すっごいなんか涙が出てきて、でなおちゃんよかったじゃん、すっごいいい役だったね。
はい、僕はキジムナーの役をね、今回やらせてもらってね、主人公の女の子がいて、その子は現代に生きる今のね今風の女の子なんですけど、キジムナの姿が見えるということで、一緒にこのタイムスリップして、沖縄がどういう あの歴史を歩んできたかっていうのを一緒に見ていくっていう感じのね、うんうん、物語だったんですけど、
はい、
あの台本の中で一番セリフ多いのは僕でしたね、完全に。
キジムナーだからね、
ずっと出ずっぱだったしね、
うん、あ来たー来た来たーと思って見てたはい来たーと思ってから見てた
昼公演ではね、このセリフ多かったにもかかわらず、うん、まあ一回も噛むことはなく
て、やったじゃん。
ただね、カーテンコールでちょっと噛んじゃったけどね。
あ、そうなんだ。
アナウンサーが見てないのか。よかったよかった。
私はね、ちょっとね、途中までかな、うん、今回は、見たんですけど、うん、もうでもめっちゃ泣けるところで、うん、泣きながら帰る。出ていくって、すいませんっつって。
ね、オリちゃんがあったからね。
うん、そうそうそう。
本当にありがとうございました。
いやそうだったんだ。見たかったな、カーテンコール。喋ったの？
あ、もう、ちょっとした工場をね、喋、うんうん、ったんですけど、
うん、
本当にもう本当に最後の最後ぐらいで、
うん、
沖縄エンターテイメントアトラクションあやみやの宴、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました、うんうんうん、みたいな感じ で、まあ、普通のね、そんな感じで言ったんですけど、そこら辺の最初ら辺でちょっと噛んでしまって、もう一回いいですか、もう一回いいですかって、お客さんがちょっとフフフってなる
し、ね、あったかくなった。
そうそうそう、キャラクターに救われたと思ってね。
あ、キジムナーだから許されるね。
そうだったわけ。
音ボケちゃうんだしね。
よかった、本当にと思ってね。いやでもね、本編では噛むことはなく。
おー、よかった。
ありがとうございます。
はい。
いやでも本当に2年ぶりぐらいに、実際にね、生のお客さん入れて、
うんうん、
そういう舞台に立ったら、
うん、
緊張するね。
そうなんだ。
緊張するね。
おー、なんかなおちゃんが緊張するってなんか久しぶりに聞いた気がする。
なんか久々にこの感覚が味わったなっていう感じでしたね、うん、まあ、緊張ももちろんあったんですけど、
うんうん、
やっぱでも楽しかったね。
あ、うん、よかったさ、
この生のお芝居をね、お客さんと直に共有するという感じで、
うん、
本当に素晴らしかったな、なんかやってて、
あ、いいな、うん、いいな、舞台いいな、
なんで、あるじゃん、
あるよ、
今週末、
そう、今週末よ。あ、はい、いい流れ、
忙しい。はい、今週土曜日にですね、劇団尾瀬公演とは言ってしまってはいるんですけど、
うん、
沖縄市の、
はい、
沖縄市民小劇場アシビナーで、うん、12月4日、
うん、
合ってるよね、
はいはい、12
月4日だよね、
よ、
うん、土曜日ですね、あと昼が12時、
うん、
夕方5時から、
はい、
リエちゃんのウェディングショーということでね、
はい、リエちゃんと仲間たちのウェディングショーですね、
はい、ということでね、ちょっとそれがあるのでね、
はい、もうぜひ、もうね、はい、もう楽しみだね。
そうですね、このコロナ禍で、うん、うちの、今水曜日か、水曜日のおりちゃんか、
うんうん、
はい、担当しています劇団大勢の女優金城理恵の、はい、結婚をね、みんなで祝おうということで、
うん、
まあ、沖縄らしくちょっと、うん、まあ、頭からね、鍵屋で風やったりとかね、
うん、
それでちょっと皆さんに楽しんでもらおうかなと思って、約2年ぶりの、劇団大勢の有観客がまさかのリエさんのウェディングショーということで、
はい、もうすごくもう張り切っておりますので、
本当にね、もう楽しみよね、なんか、
うん、でも絶対さ、なんかもう泣きそうなんかさ、私もうウェディングとかさ、もうああいうの、
わかるよ、
わかる、
感動するよね。感情を輸入しちゃう、
うん、なんか本当に全然そんな友達じゃなかった、なんていうの、そんな友達じゃなかった友達、まあ、
めちゃくちゃ親しい仲ではないっていう感じでね、
の友達の披露宴とかに行っても、うん、もうなんかもう泣けてくるもん、なんか、
いや、いいよね、
うん、あったかい気持ちになる、
うん、
もうすっごい幸せになるよ、ね、
は
い、う
ん、今週の土曜日にございますのでね、チケット絶賛、はい、受付中ですので、
はい、
各演者の SNS、はい、またはオリジンコーポレーション0988666118番までお願いします。覚えてる、うん、覚えてるでしょ、事務所の番号くらい。
覚えてる、
覚えてるよ。何回告知で言うからこれ。覚えてるよ。
はい、上等です。はい、合ってます。
合ってるよ。何のチェックなのこれ。
一応見とこうと思ってさ、
はい。ということでですね、はい、今日のトークテーマなんですけど、
うん、
先週ちょっと発表してなくて、はい、これにちなんでというか、うん、今日のトークテーマは 披露宴で1時間喋っていきたいなと思います。
はい、お待ちしてますよ。
いやーメールで、ね、ご参加の方は origin@fmnaha.jp、すべて小文字です。 origin@fmnaha.jp となっております。
はい、
はい、ツイキャスでもねコメントお待ちしておりますよということで、早速来てますね。
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今週の一番はたけしーさんから。
あ、たけしーさん、
こんにちは。
こんにちは。
今日もみーかさんの肩ガシガシが見られました。
あ、肩ガシガシ見られた。
ツイキャスでは、ね、見れるからね。
そうそう、いや、いや、やっちゃうんだよな。
どんな感じだったのよ、見逃してたら。あ、こんな感じだね。
こういう感じ。
思ったよりガシガシはしてなかったね。
本当ね、これをちょっともうちょい激しく、今ちょっとね、うん、あれだったね、たけしーさん。
後で見てみよう。はい、ということで、はい、国分寺の加藤ちゃんさんからも、うん、こんばんは。
こんばんは。
直隆さん、きじむなお疲れ様でした。
お疲れ様
でした。みーかちゃんは浩二さんお迎えして放送お疲れ様でした。
ありがとうございます。浩二さんと癒されましたよ。
もう準レギュラー化してるからね。火曜おりちゃんのね。
もう浩二さんのあの優しい声でね。
みんなのお父さんだから。
もうなんかね、もう安心感が半端ないのよ。
ね、本当に。
優しい。
たけしーさんからも、うん、直隆くん舞台お疲れ様でしたといただきました。
お疲れ様でした。
りなママさんから、はい、直隆さん、みかさん、こんにちは、しょい。
わしょーい。
気温6度の北海道から、今週もツイキャス見てますということで。
ありがとうございます。
いや
めっさ、冬だわ。
本当にね。
6度か。
6度って沖縄の、もう真冬のやんばるぐらいだね。
山の中。
奥ね、やんばるの。奥という場所がある。そこぐらいだな、本当に。
そこの多分明け方ぐらいとかね。
そうだね。一番ピークで寒い時がこんぐらいだね。
そうか、はい、もう真冬ですね。
たけしさんは東京は起きた時3度、うん、朝起きた時3度でしたということ。
あ、もうめっちゃ寒い、もう起きれないな。
いや、怖い怖い、もう寒いの怖い
ね
え。うん、加藤ちゃんさんから、直隆さん舞台お疲れ様でしたということで、
はい、
いただきました。ありがとうございます。もう一個、加藤ちゃんさんね、今朝朝、
うん、
今朝頭に冷えピタ貼ってマスクして薄着で歩いてる人いたけど、具合悪いなら出歩かないのがいいわよねって。
本当。
ちょっと待って、どういうこと。
熱出てたんじゃん。
え、薄着で、マスクしてて、
うん、
冷えピタも貼ってるってこと。なんで厚着じゃないのかな。
あ、そっか、単純に暑かったのかな。
ちょっと分かんないね。
なのかな、
なのかな。
厚着してたらちょっと熱出てる人さ、多分だから薄着してるって、あ、それかも、
もうなんか
熱ファンファンっていうのはもう暑くて暑くて熱が出すぎて、
あ、
逆に薄着で歩いてるのかな。
基礎代謝が高い人なのかな、よく分かんないな。でも、
でもとりあえずね、今のこの時期は体調崩しやすいから、
だからね、本当に
具合悪かったらお休みした方がいいかと思いますよ。
うん、加藤ちゃんさんも一個、うん、そうだそうだ、今朝5時半にジョギング出た時は3度でした。うん、こちらも3度ですね。うん、帰りは半袖になってたけど、かっこてれ。
あ、走って暑くなってね。
いや、もうじゃあその人もあれじゃない、冷えピタ張ってた人もジョギングしてたんじゃない。
あ、そういうちょっと逆に健康な人か。
ちょっと分かんないけどね。
それかウォーキングとかさ、
そうそうそう
そう、薄着だから
ちょっと暑いなってなったかもしれない。
面白いね。
かといって冷えピタ貼るのはちょっと分からんけど、外であんま見ないよね。
あんまし見ないかも。もう冷えピタ貼ってる人イコールちょっと熱出てる人っていうイメージがある。
家の中ではやるけどね。
うん、うん、
キューグシカシのオレさんから、
はいはい、
トカシキナトカネッチミカ、
はい、
お風呂入ってこうねということで、
いってらっしゃい、また戻ってきてね。
本当にもう戻ってきてくださいね。はい、ということで、カトちゃんさん、うん、ラムちゃんのウェディングショーもあるのということで。
あるかな。
まあ、やるかやらないかで言えば今回はやらないかな。うん、もう一個、カトちゃんさん、めっちゃ友達じゃなくても披露宴に行く沖縄ってすごい。内地はそんなに人を呼ばないからねということでね。
なんか
沖縄ならではだよね、これもね。
うん、確かに、なんか職場が同じだったらとかさ、うん、
めちゃくちゃ多い時とか、
うん、
400とかいるもんね。
いるかも。
あるある
あるある、本当に超いっぱい、
うん、
もうミシッとしてて、
もう3時間とかやってるね。
あ、本当本当、だいたい2時間ぐらいで終わりたいけどっていうことで ね、だんだんちょっと伸びてっちゃって盛り上がって、
いや、すごいよね、そう考えたらね。うん、
そう、でも楽しいんだよね。
楽しいんだよね、なんかもうちょっとしたお祭りみたいなね。
で、なんか感動もするし、
まあそうだね、うん、笑いやり涙ありみたいなね、
うんうん、 披露宴かいいよな。
いいっすよね、披露宴ね、やっぱ楽しいよね。うん、はい、ということで、はい、シーキャスもまだまだお待ちしておりますということで、ミカさん、じゃあ次のコーナーいきましょう。
はい、今日は何の日。はい、11月最終日となりました。本日が何の日なのかをご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
はい、本日11月30日は本みりんの日。
みりん、
みりん、
みりん
となっております。はい、なんででしょうか。
え、本みりん、
うん、
みりん、み、あ、うん、はい、わかった、はいはい、30日だから、
うん、
まず分解して、
うん、
3がみ、
うん、
でリンがレイってことでしょ。
うんうんうんうん、
っていうことじゃないの。
あー、近い。
え、近い。
うん、リンはこれ漢字で書くと、あ、リンがさ、ゼロさ、
うん、
輪っかさ、
おうおうおう、
で輪で三と輪っかの輪でみりん。
いやいやいや、むず
いい、みりん、
むず、
そう、いいみりんっていう語呂合わせになってます。ちょっとこのゼロゼロを和って書いてみてみたいなね、
意地悪だな。
あ、でもいい人言ってましたよ。
い
いみりんの日っていうこの語呂合わせから由来しています、
はい、うん、
で、はい、この時期にはですね、もう外の気温も下がってまいります、
うん、
鍋物料理など本みりんを使う機会が増える季節であることも由来の一つとなっているそうですよ。
はい、
はい、じゃあ実はですね、このみりんなんですけれども、
うん、
江戸時代にはお酒として楽しまれていたっていう歴史があったって知ってた。
そうなの、
うん、
知らないな。
もともと調味料ではなくお酒として楽しまれていたそうです。
へ、
なのでこの今はもうなんていうの、清酒っていうの、あの清い酒、
あ、はいはいはい、うん、
一般的なものになる前までは甘みのある高級酒として飲まれていたそうです。じゃあ割とだからアルコール含まれてるんだよ。じゃあ、
まあ、みりんはそうだよね、
うん
うん、
なんか匂いもするしね、
うん、
で実はですね、現在でもこの陽明酒など薬草を浸して薬用酒として飲んでいたりしますよっていうことなんですね。
そうですな、
うん、で現在のような本みりんの形となって一般家庭の調味料として普及し始めたのはもう割と最近で、第二次世界大戦が終結した後だとされているそうです。
へ、
そう、みりん、私あんまり調味料でみりんそういえば使ったことないな。使う？なんかさ、使い方があんましよくわからない。
なんかとりあえず色と系の精神な気がする。
あ、ほんと？
でもなんか深みが出たりするよね、なんか味に。
ちょ、甘みと、
うん、そうそうそうそう、
なんかそうだね、肉じゃがとかに使ってたりとかなのかな、ま
あ、そうだし、うん、さっき言ってたけど鍋とかもそうだよね、よく入れるよね、
うんうん、おー、うん、そうなんだ。うち多分家にさ、みりんなかった。
いや、そう、マジで？
うん、うち多分みりんなかったはず。
さすがにあるな。さすがにあるな。
前白家多分ね、母みりん使ってなかったはず。とりあえず色的は、うん、あのうちはだしの素。
なるほどね。
それでなんとかなってる気がします。あ、でもみりんね、でも鍋料理あんまし使わんから、うん。
あると思うけどな、うち普通に。
本当、うん？あ、じゃあちょっとやっぱり甘みが出るんだよね。きっと、うん、なんか。甘くないはず、うち。
なんか照り焼きとかにも入れない？鶏の
照り焼き、照り焼き、
あ、照り焼きって知ってる？
あ、わかるわかるわかるけど、メニューとして出てきてたことあったかな。
あ、お家で
と思って。
なるほど、
食べたことあるよ、もちろんもちろん。
え、じゃあ前代家の母ちゃんは何が得意なの？
うん、前代家の母はなんか野菜
それ料理じゃないんだけど。
あ、一応誕生日の時に毎回リクエストするのはハンバーグよね。
ああ、まあ定番ですな、うん、
定番のハンバーグでしょ、うんうんうん、まあそん、あとは
全然出てこないけど大丈夫。
何から、いや、まあ野菜野菜、
野菜って料理名じゃないんだって。
野菜、いろいろな野菜がアレンジしたのが出てきます。
なんでもう言葉なんか料理本に載ってない料理が出てくるのね。オリジナル料理的なね、
まあまあ炒められてるやつ
で、まあ、チャンプルーとかね。
そうそう、チャンプルーがね、うん、得意でございますよ。
そうなんだ、
うん、大丈夫、私よりは料理ずっとうまい。はい、そんなです。
はい、
はい、ということでご紹介しました本みりんの日でございました。
はい、
あと一個言っていいですか。
いいよ。
はい、でもう一個なんですけれども、もう一個、11月30日はかわいい絵本の日。 となっております。
いいね、
絵本の日、うん、はい、なんで絵本の日なのかと言いますとですね、
はい、
はい、1986年11月30日に日本初の近代絵本の考え方を示した本である瀬田定治さんの絵本論というのの初版が発行されたことが由来となっています。
お、
うん、なんかね、絵本はなんかこういう効果があるよとか、こういうものが絵本だよみたいな感じでちょっと絵本を広めたりとかしてくれたのかな、
うん、
それがきっかけになったよっていうような形になってます。で、絵本なんですけれども、絵本のこの医療法人元気が湧くっていうあのこの医療法人の会があるんですけれども、この絵本の研究者、作家、出版社、書店、読者とともに絵本の魅力を伝え、絵本を通じて子どもの感性を育てて個人と社会を結び、その教育的、文化的、社会的な活動を広めていくということが目的の記念日としているっていうことですよ。すごいよね、
うん、
私絵本超好きだった。
おお、
読んでたでしょ。
もう、ま、家にもあったしね、うん、あよく、うん、あの図書館とかからね、うん、地域の図書館とかから借りてた記憶はあるな。
なんか結構本読んでるイメージあるよね、なおちゃん。
僕結構なんか読んでますね、
うん
うん、好きだったな。
あ、楽しかったかも絵本、
うん、
じゃあさ、絵本と童話の違いって知ってる？
え、童話は、うん、文字がメイン。
おうおうおう、
絵本は絵がメイン。
あ、近い。
あ、近いんだ、うん、今日近いだけだな。
近い近い、
答えではないんだな、
うん、
はい、
ちょっと待ってよ。じゃあ、うん、あの雑学の方でご紹介しましょうね、
うん、
じゃあ絵本と童話にはどういう違いがあるのかなんだけど、合ってます。絵本については基本的に絵本は絵が中心となって物語が展開されていきます、うん、
そうよね、
はい、なので絵がメインとなっていて短い文章が添えられていることが多く、
うん、
絵だけを目で追っていってもストーリーが理解できるようになってます。だ
から確かに、
うん、もうこれ持っててもなんとなく分かる感じなんだけど、うん、童話はまあ古くから言い伝えられてきたおとぎ話だったりとか、
うん、
子供用に創作された物語となっているので、絵本と違って絵が入っていないものでもストーリーが理解できるものとなっていて、
はい、
文章のみで構成されたものであっても童話と呼びますということなんです。
そうなんだ、
うん、なので合ってるよ。絵本はイラストがメイン、童話は文章がメインになっているものと考えれば分かりやすいですね。
イエイ、
はい、合ってます。
イエイ、
私なんで間違ちょっと近いって言ったんだろう。
一時でも正解って言いたくなかったんだろう。
今読んだら合ってた。はい、今日は合ってました。はい、ということでご紹介しました。ちなみに今日はタイアンです。
いやいや関係ない。急に関係ないの来た。
今日は、ね、まあ、ね、宝くじ買ってください。はい、はい、ということで今日は何の日、本みりんの日、絵本の日、タイアンお知らせさせていただきました。今日は何の日のコーナーでした。
はい、タイアンです。
そう、さっきね旧暦のことを調べたらタイアンって書いてて、おー、タイアンだーっつって
ね、一人でわーって言ってたけど、
ね、タイアンよ。
年末ジャンボも発売されたからね。
あ、嘘、
あ、されてないか、まだ。
あれ、
まだか、12月1日からだっけ。
え、いつだっけ。
まあまあそれぐらいだよね。
でも、うん、CM やってるやってる。
あ、もう発売されてるよ多分。
じゃあ売ってるから。
売ってると思う、売ってると思う、
うん、なんか今日タイアンだったらどれぐらい買おうかね。
1等10億なんでしょ今回。
嘘、
うん、
10
億って何するの。
10億あったらとりあえず何するかな。
土地買う。
あ、なるほど。土地買って、まあ、今後に行かせると言ったらそうよね。
土地買って、うん、あのもう劇場建てるね。
あ、なるほど。あ、地域に還元もできるし、
メカルベスさんぐらいの劇場建てて、
はいはいはいはい、
どうですか。
いいと思う。
いいよね。
あ、いいな。土地買って劇場を建てて、でやみんなに安く、
ドリームだよね。
あれで、うん、いいと思う、いいと思う。そしたらね、もうあれ使わないさ、劇場費。
もうめちゃくちゃこっち側の話ですか。そうね、そうね。いやでも取るけどね。あ、まあ、でも自分がやる分にはないけど。急に裏側の話ぶち込むさ、びっくりした今。
でもいいと思います、みんなに喜ばれる劇場。
はい、ツイキャス来てますね。
はい、
たけしさん、
はい、
みりんですね、さっきの
お
料理に照りを出すのに使うという。
あ、 なるほど、うん、光ね、うんうん、
光今照りですね、うん、円楽さん、うん、いいみりんはロックで飲むとうまいよ。そうなの？
そうなんだ、
知らんかったな。
私 もうみりんがお酒だったっていうことも知らなかったから。そうなんだね。
加藤ちゃんさん、うん、私もみりんは使わない。
一緒、仲間がいた。
照り焼き知ってるって面白い質問。
知ってる知ってる。あ、照り焼きの照りの部分で使ってんだな、うん、みりんな。
大体そうだと思うけどね、うん、ちょっとストリーム総裁さんから、
うんうん、
沖縄料理というか、うん、ソウルフードは、うん、僕的には、
うん、
やはりそうめんチャンプルーと、うん、スパム結びが好きです。
うんうん、
飛び出す絵本がめちゃくちゃ大好きで、最近の飛び出す絵本はすごいやつもある。
おお、わかる。飛び出す絵本面白いよね。
最近のやつめっちゃ凝ってるよね、う
ん、なんかバッて開いたらいろいろ出てくる、ビョーンってやつね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ああいいな。
僕うんうん、あれが好きなんですよ。ねテレビ番組で以前ちょっと見たんですけど、
うんうん、
この絵本の製本する会社に密着してるちょっと番組があって、
うんうんうん、
でそこで見たので、うん、この最近の絵本ってこのやっぱ飛び出すのもあったりするさ、
うんうんうん、
これもあの一個一個さ曲げてるわけ。
全部手作業で。
そう、手作業で、ね、機械じゃないわけさ、これ見た時にうわなんか職人さんのやっぱ技術ってすごいんだろうなっていう、機械でやっぱできないこと、
うんうん、
この絵本によってやっぱりね、この折りたたみとかの仕方がやっぱ違うっていう話してたから、
うんうんうん、
これすげえなと思ってさ。
うわー、そうだね、うん、だってちゃんと綺麗に曲げないと出ないもんね。
そう、
はあ、
って考えるとすごいよね、
うん、音が出るやつとかもあるさ今。
あるね、
うん、で動かして一緒に進めていけたりとかさ、
なんか何だったかな、匂いが出るやつが待ってるね。
え、そうなの？
なんか何だったかな、ちょっと忘れたけど、こすったら匂い出るみたいな。
あ、わかるかも。
なんかあった気がする。
なんか果物の匂い
と
か。
うん、そうそうそうそう、なんかあったよね。
あ、いいな。
進化してってるわけですよ。
うん、あ、すごい、あ、もう五感に働きかける絵本だね。
すごいよね、うん、そう考えたらね。
絶対大事にする。
うん。うん、ちょっとストリーム総裁さんから、
はいはい、
10億円あっても10億円分のものを買ったら消費税だけで1億になるから、うん、使う前提で考えたら実際には9億円しか持っていないと考えないといけないんだな
と。なるほど、
そう考えると切な、ま
あ、1億円は、まあ、税金として、
うん、いやでも、まあ、9億あるからね、うん、残り。
それでももう9億どころも1でも嬉しい。
いやもうね、1億でも嬉しいです
から、ね、1億でも嬉しい。
でも9000万にやるってことでしょ。
あ、もう、あ、うんうんうん。あ、もう全然いい。9000万でも全然いい。
まあ、確かに全然いい。全然いいや。少なって一瞬思ってしまったけど、全然いい。
いいね。
もうあるよや。
ドリーム、ドリーム。
はい。ということでね、今日も楽しく喋ってるわけですけど、
うん、
今日のトークテーマは披露宴となっております。
う
ん、そうそうそう。で、CM の後は、ラジオコントがございますので、ぜひお楽しみください。
はい、
はい、じゃあそれじゃあ一旦 CM です。 78.0FM ナハ。Your radio station。
トキハリンジャンと
ヒープーの
内縄口になう。今日のテーマはこちら、イナムルチ。イナムルチ、
はい、これは豚肉、椎茸、こんにゃく、かまぼこなどを白味噌で煮た汁物。お祝いの時によく食べます。
行ってみよう。ねえ母ちゃ ん、今日私誕生日だから、レストランでステーキ食べたい。
そんなこと言わないで、お母さんがイナムルチ作るよ。
はあ、またな。今日の朝もイナムルチ食べたさ。
朝食べたのと一味も二味も違うよ。
昨日も同じこと言ってたさ。
食べてから文句は言いなさい。
食べたから言ってるし。
母ちゃん、ああ、友達のユージーが来てるからホットケーキ作って。
だあ、イナムルチ作ろう。
なんでよ、3時のおやつにイナムルチはないよ。
今は3時半だよ。
え、半時間でホットケーキがイナムルチなるってやるかよ。
ああ、もうあんた方貸しましょう。もういいよ、お母さんがイナムルチ食べるよ。いただきます。まず。
だから言ってんし。
はい、かよおりちゃん始まってます。ここ FM の葉から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
今外がねめちゃくちゃ大雨なんだよね、
うん、もうなんか滝みたいになってる。
さっき、
うん、
だいぶ暗くなったよね、なんか一瞬で。
そうそうそう、始まった時はまだ曇りっていうかもう夕方の暗さだったけど、今雨降ってんってなって、
カジバーバーソン、
うん、急に本当にあの目の前の建物のところが
なんかね
滝みたい、
滝、うん、
ちょっと細い滝、白滝ぐらい、うん、
まあ、白滝はまた別の意味になってかないこ
れ白滝の滝、
美味しいやつになる
なんかあったよ、なんかこの細い
細い
滝
細い
そんな感じです
、ということで、うん、なんだっけ、
ラジオコント
あ、そうです、はい、このコーナー行きましょう。ラジオコント俳優への道、
ラジオ
ーイ。このコーナーはラジオコントのタイトルセリフをリスナーから募集して、脚本演出出演をし、役者としての幅を広げようというコーナーとなっております、
はい、
先週はね、コウジさんとミーカーさんが、
うん、
傑作選で、
はいはい、
過去のやつやったんですけど、うん、ちょっとね、僕が先週の放送をちょっと聞くことができなかったので、
うん、
今週は僕が完全にもう、なんていうの、
オリジナルで
作ったやつで、
うん、
はい、ちょっと披露しようかなと思っております、
はい、
本で、
うん、
タイトルがですね、エンドロールが終わったらという作品を書いてみました。
はい、
はい、じゃあもう早速いくか、
うん、
はい、エンドロールが終わったらめちゃくちゃ緊張する。何かを言い出すときって普通なら自然にさらっと言葉が出てくるけど、緊張する相手とか言いにくい話をする状況になるとタイミングを伺ってしまう。つまり僕が何を言いたいかというと、今気になっていること、デートに来ているのだ。3回目のデート、話してて話題が尽きないし、僕も彼女も映画が好きで、まさに今映画を見に来ている。終盤で大どんでん返しがあって、とっても面白かったと思う。正直内容はあんまり覚えていない。この後大勝負を控えているからだ。
めちゃくちゃ緊張する。今日の映画デートすっごい楽しみにしていたけど、全然内容を覚えてないな。友達の紹介で知り合った彼とのデート、今日で3回目。とっても紳士的で優しくて、趣味も映画って私と相性ぴったりだと思うの。この時期って一番ドキドキするのよね。友人以上恋人未満みたいな関係が。
どのタイミングで言うべきかな。とりあえず映画館を出た後コーヒーでも飲みに行こう。そこで映画の感想を語り合って、その帰りに言おう。うん、そうしよう、それがいい。
こういうのって私から話してもいいのかしら。やっぱり彼に言ってもらうべき、というか期待しすぎかな。一人で盛り上がってたら恥ずかしいな。
とりあえずこのエンドロールが終わったらコーヒーに誘おう。でも自然な形で誘えるかな。いや、もうなんて言おうかな。あ、スタッフに日本人だなんかエンドロールに日本人の名前あると嬉しくなるよなあ、違う、今はどうやって誘うか考えなくちゃ。
とりあえずお茶にでも誘ってみようかな。映画の感想でも聞きながらお話ししたいからね。あ、日本人の名前出てきた。なんか嬉しい。
残りもうちょいって感じか。映画面白かったね。この後はコーヒー飲みながら感想を聞かせてよ、っていう感じはどうかな。いや待てよ、そもそも彼女がこの映画を面白くなかったって思っていたらどうする。だとしたら感想を言うのは苦行だから、別の言い方にしよう。
なんてお茶に誘おうかな。映画の感想の話をしたいって言ったら言えばいいか。そうしよう。
ん、なんか彼女ニコニコして楽しそうだ。きっと内容が良かったに違いない。よし、この後コーヒーに誘うぞ。その帰りに言おう。にしても可愛いよな。
あ、また日本人の名前だ。ラッキー。なんかいいことあるかな。
よし、もうすぐ終わる。言うぞ言うぞ言うぞ。
よし、もうすぐ終わりね。明るくなったらお茶に誘おう。
この切り出す瞬間が本当に緊張する。覚悟を決めろ俺。
面白かったね。ねえ、この後さ、
付き合ってください。
え、
は、
あ、わ、私でよければお願いします。
え、
え、今のってお付き合いしましょうってことですよね。
あ、
これからよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
じゃあお茶でも行きましょうか。
はい、行きましょう。はい。ということで、今日は僕が担当しましたエンドロールが終わったらという作品をお届けしました。
はい、
はい、
いやー、なんかキュンキュンだな。
キュンキュン、
うん、
キュンキュンする、
うん、するよ。
あ
ー、もうすっごい、また外もね、うん、あの奈緒ちゃんがよし今から覚悟を決めろって言った瞬間、すっごい風の音が
だからよ、だからよ。え、待って、あの
台風みたいな、
さっきすごいねって言った直後だったけど、うん、もっとやばくなってるね。
なんか台風みたいになってます。
すげえ、
沖縄は今台風みたいになってる。
はい、もうお気をつけください皆さん。本当に
本当よ、これやばいね、
はい、だからよ。
はい、
はい、ということでね、たけしさんが、
うん、
先週の物語とちょっとシンクロしたということで。
そう、実は、
はい、
先週やったのが、うん、あの、あれなんですよ、カウントダウン、あの、何だったかな、12分前の、なんだった、カミングアウトまであと12分のやつ。
あ、はいはいはいはい、
あのカウントダウンしていくやつなんだけど、
Be in the time。
そうそうそうそうそうそう、あの時にはよしプロポーズするぞ、プロポーズするぞっていうところのやつで、それの、うん、今付き合うぞ付き合うぞなの。
なるほどね。
そう、私だからすごい、なんかこの物語見た時に私もシンクロして面白かった。
あ、確かにこの作品あれだね、なんか何分後にいよう、いようみたいな感じになってるね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
へえ、まさかのアンサーみたいなね、うん、アンサーというかこのその
前
前日談みたいなね、
うんうんうん、実は付き合う時にこんなことがあって、で告白する時にもこんなしてっていう
全く意図がなかったけどねでも、
うん、
これ去年の7月の台本なんだね。
え、どれ、
だいぶ前だよこの、
ビヨンドザタイム、
そうそうそうそう、
あ、うん、結構
かなり前だね、
うん、もう最初ら辺に書いたやつの中から選んだんだけど、
てかうちらこんなにやってんだね、
うん、いっぱい書いたよ作品たくさん探してから
2人100本ぐらいあるんじゃない、
あるはずよ、
ね、
本出せると思う戯曲集ラジオコント戯
曲集、ラジオコント集だね
出ない、あの、売れないかな、
売れないかな、加藤ちゃんさん、うん、若い人しか書けなさそうっていう、確かにね、
確かにこの映画見ながらね、うん、エンドロール見ながらドキドキっつってからね、
なんかこういうさ、この昔自分もそうだったんだけど、
うん、
このこういう告白とか、うん、そういうタイミングってなんかよしこのタイミングでいいよ、このタイミングよってやらん、
やる、
もう過ぎても、あ、今ちょっと良くなかったな、次のこのタイミングで行こうみたいな、
なんかすごい細かく決めるよね、
ちょっとこのだんだん先延ばしにするというかさ、ちょっと言う勇気がなくてさ、
うんうんうん、
っていうのをちょっと表現したかったっていう
これ終わってから、これ終わってから、よし今いいよっていうのが何回かあるんだよね。
あとエンドロール見てるときさ、
うん、
なんかこの、まあ、海外の映画とかのエンドロールって割とバーンって長いじゃん、
うん、
そういう時になんか日本人の名前あったらちょっと嬉しくなっちゃうんだよね。
わかるわかる、
なんかあるよねそういうのね、うんうん、
なんかさ、なんとかなんとかジャネットとかなってても、うん、ユータとかなってた、
あ、そうそうそうそう、あ、
日本人か
ハーフかなみたいな、
そうそう、
日系かなみたいな、
うんうん、
嬉しくなるよね、なんか
あんなのいいよね、わ、うん、かる。
たけしさんが、
うん、
これで二人で公演やったら我が町で
エンドレスラジオコント
あ、 あ、確かにね、ちょっとありじゃん、
あのこの
ラジオコントをあの傑作戦で実、うん、そうそう、舞台化というか、
あ、いいかも、だって基本二人芝居のものだしね、
そうそうそうそう、
私のやつはちょっと登場人物多めだけど、
ちょっとありだなこれね
あ、いいかも、ちょっとチャレンジしたい
本当にありだなこれ、ちょっとマジで考えようかな
うん、え、やろうやろう、
たけしさんありがとうございます、
いい案を、
めっちゃいい案だな、なんか
ね、傑作のやつで二人でできるやつとかでもいいしね、
結構いろんな作品あるからね、
ちょっとジャンルもたくさん多岐にわたっておりますので
本当に本当に
あ、面白い。
ありがとうございます、マジで。本当にね、やりたいね。来年のどっかでね。そうだよ、やったらいいよということで。はい、ありがとうございます。いやということで、
うん、
来週は、あ、違うか。来週はあれか、月1コーナーか。
占ってみてもいいですか、はい、
年内最後の占ってもいいですかが、
そうだよ、
はい、ありますのでね、
はい、
みんなね、ちょっとミーカさんに占ってほしいことをちょっと考えてたらいいなっていうね、
は
い、
ご質問お待ちしてますね、
はい、なん、もう、まあまあ、
何でも、ね、何でもいいよ、
何でも基本、ね、うん、
基本何でもいいです、
加藤ちゃんさん、
はい、
エンドロールに日本人名を見つけたら、うん、確かに私も嬉しい、
うんうん、
あと日系の人は日本人と思ってしまって、うん、あれってなることがある。あ、確かに
日本人かなと思ったら、
そうそうそうそうそう、ん、あれどっちなんだろうってならん、なんかだから要は、うん、ちょっと外人の外人さんの名前が出てこないけど、
うんうんうん、
ジョンソンとか、
うんうん、
ヒガジョンソンとか、
あ、
とかだったらなんかに、あ、ん、ってならん一瞬、
あ、わかるかも、
なんかんってな
る、ハーフかな、それとも日系の人かな、うん、みたいな、
あ、そうそうそうそう、
なんかカタカナで書かれてたらすごいそれも思う。
あ、
ね、なんでカタカナなんだろうみたいな、
確かに
日系の人かなみたいなのがあ
るよな。
それあるかも、あるかも。
あ、もう雨が気になりすぎてしょうがない。
確かにもう台風みたいになってるよ。
風もすごいね、うん、なんかもう、
本当に
全部葉っぱ取れるんじゃないかっていうぐらい。
向かいにね、木があるんですけれども、
ね、ね、もう
沖縄
大丈夫かね、
うん、大変なってますね、
はい、帰る時間だからね、みんな気をつけてほしいですね、
うん
うん、はい、ということで、
はい、
以上ラジオコントのお時間でした。 CM 明けにね、ちょっと今日の特テーマ、披露宴を話したいと思います。それでは CM です。はい、火曜リちゃん始まってます。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております、なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
さあ今日のトークテーマ、披露宴ということで、
はい、
メールが来ております。
ありがとうございます。
前城美香さん、
はい、
高敷直孝さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
神に愛されすぎた男の、うん、ちょっとストリーム総裁でございます。神に愛されすぎた男、ね、
あ、素敵素敵。
今日のトーマっていう、今日のテーマは、うん、披露宴ですが、
うん、
僕は披露宴で必ず余興でカラオケを歌わせてもらいます。
お
お、お二人は披露宴でカラオケ曲といえば何か思い浮かべますか？世代によってイメージする曲は違うのかなって思いますが、
うん、
沖縄の結婚式は余興はカラオケよりもカチャーシーを最後にみんなが踊りまくっていることが多いから、
うん、
イメージないかもですが、
うん、てん
て
ん
て
ん、
番組をツイキャスでよく拝見させていただいています。これからも頑張ってくださいということでいただきました。
ありがとうございます。
確かにな、なんか確かにカチャーシーのイメージだよね、もう完全に。
最後にみんなでね、あのステージに上がって、
そう、
うん、
なんかね、カラオケってイメージないね。
あ、でも歌を歌ってる人とかは、
まあ、あるよね。
あるかな、
うん、なんだっけ、流行りのやつとかね、
うん、あとはなんか、乾杯とか、
あ、長渕剛、
キーミニーみたいな、うんうんうん、
なるほどね、
とかをよく聞くかも。
あとあれもじゃない、テントウムシのサンバとか、
あ、うん、余興で踊りながら歌うよ ね、
これはなんか、まあ、ベタによくあるなっては思いますけど、
うんうん、
カラオケってあんまりないかもね、そう考えたら。
うん、
替え歌とかね、
あ、替え歌とか
よくあったりするけどね、
やったりとかする、
うん、
あとあれやってよ、私たち余興で、友達の余興で、うん、I want you とかの、あの分かる、 AKB が何だったっけ、あの何だったっけ、あれ
ヘビーローテーション、
あ、ヘビーローテーション、その名前が出てこなかった、うん、そうそう、
あれもあれも
やった
フォーチュンクッキーとか、
あ、
あのおにぎりダンスだっけ、
なんかあったよね、なんかちょっとできないけど、
なんかあったよね、
こうイースールだよね、
そう
やってた。なんかあの時 AKB の曲で余興やるときにいっぱい結婚したかも、友達。
ああ、なるほどね、
いろいろやった気がする。
あれも多かったよ、あの USA ダパンプの、
あの、
そうそう、やっぱ流行り物がね、余興で使いやすいのかな、
恋ダンスとかもね、そしたらね、
そうだね、そうだね、あれこそね、もう結婚の話だからね、
うん、
いやー、なるほどな、
なるほど、
カラオケはまあないかもね、沖縄ではね、
ダンスと融合してますね、
はい、もう一ついきましょう。
おい、
内地から沖縄に嫁に来て、
うん、
みりんを全く使わなくなりましたよ、
うん、
みりんがないと料理できないくらいだったのに、
うん、
沖縄料理のレシピは、
うん、
調味料にみりんはあまり使わないですよね、
うん、
うん、料理酒も泡盛を使ってコクを出そうと思ったら、
うん、
砂糖を黒糖にしたり、
うん、
あとは必殺だしの素だよね、大城くまさんの妻奥様から、
あ、
メールが来ております。
一緒です、うちの母と同じ
とりあえずどうにかなるよね、
うん、
だしの素あればね、
うんうん、そう、だしの素よ。
あ、でも沖縄料理ってないのかもね、あんまりね、
うん、
だってさっき、僕照り焼きっていう話をしたけど、うんうんうん、照り焼きも別に沖縄の料理じゃないじゃん、考えたら。
あ、郷土料理ではないね。
そうそうそう、う
ん、だからラフテーだからね、うん、
あんまないんだよね、考えたら。
あ、
確かに砂糖とかで甘さ出したりするからね、沖縄の人ってね、う
ん、なんかこっちも三温糖みたいな、なんかさ、ちょっとなんか黒めの砂糖、
あ、そう
ああいうのとかでやってたかも。
確かにな、言われてみればそうっすね。
うーん、
なるほど。メールも一通。直高さん、美香ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
披露宴といえば、
うん、
加藤ちゃんの母の腹違いの妹、
うん、
加藤ちゃんより18歳年上、
うん、
加藤ちゃんの実家で披露宴をしたんです。
お、
実家でお料理は、
うん、
隣の親戚の魚屋からのオードブル、
うん、
おいいっすね。オードブルを中心に缶詰のさくらんぼが飾ってあったのよね、
うんうん、
ほら当時はさくらんぼは生のものが兵庫のど田舎に流通してなかったんです、
うんうん、
そして缶詰さえも高級品、
うんうん、
加藤ちゃん披露宴が始まる前、片っ端からさくらんぼを奪って逃走しかけたんだけど魚屋のおっちゃんに捕獲されたことを思い出しちゃった、
うん、
おっちゃん後であげるからってさくらんぼちゃんと後でもらったのかしらね、
うん、
加藤ちゃんの悪事を知っている人は今はほとんどこの世にいないけど懐かしいことを思い出させていただきました、ありがとうねあとこの結婚は大失敗だったのよねでは放送ちまったねということで、加藤ちゃんさんからいただきました、
ありがとうございます。
いや、もう突っ込みどころ
笑ってしまった
でもなんかいいね、この魚屋のね、うん、親戚のおっちゃんね、
さくらんぼがね、うん、食べたかったんだね。
片っ端からさくらんぼを奪って逃走しかけたんだけどって
子供だから子供だったんだな
うん、いいっすね、まあ、当時高級品だったということでね、
後であげるからってい
や面白いない
い思い出だ、いい思い出
さっきの、
うんうん、
あのみりんの話ですけど、
はいはい、
ちょっとストリーム総裁さんから、
はいはい、
沖縄料理はカツオだし使うのも多いよねということで、
うん、
確かにね、カツオだしと豚骨も割と使うよね、
豚骨
ベースで、鶏もベースで使うよね割と。
あ、コンソメスープとかは鶏よね。
あれ、うん、コンソメ？
コンソメ？
コンソメそうだったっけ？
あ、じゃなかったっけ？
ちょっと怪しい
な。ちょっと待って。はい。
いかに料理ができない二人なのかバレてしまうね。
じゃなかったか。
はい、ちょっとストリーム総裁さんから、コンソメは牛ということで。
豚でもなかった。もう豚でもなかったか。今豚と鶏出てきたのに牛出しちゃったんだね。
全然違う
んだ
よ。全然違うのね。
そっかそっか。あ、でも豚骨なんかね、でも沖縄そばとかはね、この骨とか煮込んでる感じする。
カツオだしと豚骨混ぜたりとかもするからね。
うん、うん、うん。あるかもあるかも。
もう全然違うかったし。コンソメはって言ってたのに。
牛かい。
ツイキャスたけしさん、
はいはい。
内地の結婚式には、うん、沖縄みたいなガチな余興はないから、うん、随分前から余興の練習をする沖縄の人はすごいと思います。
ということで。確かに内地の結婚式1回だけ出たことある私。
ああ、はいはい。
本当にお食事会みたいな感じだった私なんかの
時。ちょっとおとなしめだよね。
うん。なんか沖縄のやつはどんな感じなのって言われて、うん、まず舞台があるって言ったから、えって。
これ舞台はあるよね。
そう、舞台があるって。ちょっとした余興みたいなのありはするんだけど、はいはい、なんかもう沖縄のやつはもうはいここでやりますってちゃんとステージが用意されてるけど、そういう感じではなかったかな。う
ん、不思議よね。なんか沖縄の余興ってめっちゃみんなガチで練習する。
そう。
あのなんか仕事終わって夜公園で集まって踊るみたいな、
うん、そんなだったよ。もうカラオケあの時はもうカラオケ屋とかに集まってとかさ、う
ん、なんか夜公園とかでやったりとかした なんか
やったやった。結婚式の練習ね、すごい一生懸命やってたかも。部活みたいだった。
うん、メールいきましょう。
はい。
直孝くん、三河さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
披露宴の余興の思い出は、うん、私が司会をしていて、
うん、
舞台上から披露宴の参加者から数人舞台に上げて、
うん、
誰かに、うん、どういうことこれ、誰かに金魚を飲んでもらってまた吐き出してもらう人間ポンプをしてもらったことです。予想通り飲んだら金魚が出てこなくて、そこが一番盛り上がりました。金魚さんごめんなさいね。それから月日が経ち、その披露宴の夫婦の子供が東北の大学から来年のプロ野球ドラフトにかかりますよ、
うん、
楽しみだな。
すごい、
ラジオネーム食腕ですということで、
えー、
待って待って、もうちょもういろんなことがさ、もうでも金魚飲む余興って何？
人間ポンプってこと。
まずそう、まず食腕さんがあの披露宴の司会をしているっていうこと、一びっくりでしょ、
うんうん、
あの金魚飲み込むっていう、そしてまた吐き出すっていう、この余興でしょ。でその披露宴の夫婦の子供が東北の大学から来年
ドラフト、
野球のドラフトにかかります。忙しい。
3びっくりきたね。
だからよ、3びっくり、
3びっくりだけど、ちょっと一個一個の効果が大きいから全部で多分5ぐらい。
何中の5なの。
すごい。
確かに、
うん、
もうエピソード強すぎ、一個一個が。いや、いいですね。でも
いや、でもね、披露宴は本当にお祭り、
お祭りですね。
お祝いお祭りだからね、うんうん、
加藤ちゃんさん、ツイキャスですね。
あ、
内地の余興は5人から10人くらいでバイオリン演奏とかかしらね、うん、
あ、
うん、体育会系の余興もあるけどちょっとあれかもって。あのね、あのお酒が入ると、ね、あの体育会系のお兄さんたちは脱いだりするからね。
ああちょっと披露したくなっちゃうんだろうね、はい。そうか、なんかまたすごいね、はい、また沖縄と内地のやつでもまた違いがあるかっていうのもまた面白いよね。
面白いよね、
うん、
はい、ということで、そんな沖縄の余興を、
うん、
なんと見れるということでね。
そうですよ。もう今週末ですよ、
はい、今週の土曜日、うん、沖縄市民小劇場アシビナーにて、劇団音声がやるリエちゃんと仲間たちのウェディングショー、
はい
はい、がございます、
うん、
昼公演が12時開演で、夜公演が夕方5時開演となっております。
はい、そうです。
この時間帯もちょっと披露宴っぽいよね、なんか、
うんうんうん、ちょうどお昼と夕方と、
そうそうそうそう、
で、あのオリジナルマスクなるものも、
はい、物販もね、なんとマスクを作っちゃいまして、
これね、可愛いよね。
あ、デザインもね、うん、ちょっとおしゃれでね。
そうなんですよ、はい、これもあの、ま、終わった後とかもね、
はい、
うん、
引き出物として買っていただけたら、うん、思います。
もう使えますので、はい、本当にぜひ遊びにいらしてください。
はい、もう劇団大勢がね、みんなで待ってますので、うん、
はい、
皆さん週末土曜日はぜひ沖縄市へ、
アシビナーまで、
はい、
足をお運びくださいませ。
はい、ということで、もう、うん、いや、もうあれで、ね、
嘘、
こんな時間なんですよね。
本当だ、もう外の天気も激しすぎ、ね、今ちょっとやんでます。
そうですね、ちょっと落ち着いてるかな、うんうん、帰りの際はね、皆さん気をつけてくださいね、本当に、うん、
はい、
はい、ということで、いやー、やっぱ2週ぶりに喋ると楽しいね、
うん、
やっぱ楽しいわ。
あ、よかったよかった、うん、楽しくやるのが一番いいよ。
はい、ということで今日はね、披露宴というテーマでお届けしましたけど、
はい、
来週のトークテーマですね、
うん、
これでいこうと思います。今年の目標覚えていますか？
はい、ということでもう残り1ヶ月ということでね、今年もね、
急がんといけないね立てた目標ね、
今年の目標覚えてるかな、ちょっと来週までに覚え出したいと思います。美香さんも覚えてるって言った
ね。私覚えてる覚えてる。
まあそれは来週言いましょう、はい、ということで
合ってると思う。
本当に
合ってる合ってる
本当に。はい、ということで、うん、また来週ね、一緒に楽しみましょうね、うん、ということで、
はい、お待ちしてます。
はい、火曜オリジンチャンプルー、お相手は劇団オゼ渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバイ。